本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記2章4節から8節です。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上がり、土地の全面を潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命をの息を吹き入れられた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。アーメン。話をする前に一つご案内いたします。チョンハンジョー牧師先生は12月25日、思いがけず人差し指を怪我して靭帯手術を受けることになり、私が代わりに、立つことになりました。ご了承をお願いし、よく、十分回復されるようお祈りいただければ幸いです。ドイツの哲学者マルティン・ハイデッカーは人間の存在を非等性という概念で説明します。非等性は被るの非、投げるのと性の性、すなわち投げられた状態で、私たちは世の中に投げ込まれたという意味です。私たちはこの世に生まれる時、国家、人種、家庭、男女など人生の条件を自ら選択しませんでした。生まれてみたら一つの国で男として女として、ある両親のもとで育つようになりました。これが非等性の概念です。では投げ込まれた、そこで私たちの人生はどうでしょうか。私が選択しなかった自分の外見と才能に満足できず、コンプレックスと挫折感に陥った人はいませんでしょうか。また私も誰かのようにずば抜けた能力があったら、誰かのように慰めているだけで相手を気持ちよくしてあげれる外見を持っていたら、どんなに良かっただろうと思ったこともあるでしょう。また自分を産んでくれた愛する両親ですが、それでもその膝で育ちながら欠乏がなかったわけではないでしょう。時には経済的な欠乏によって心に傷がついた人もいるでしょう。豊かに暮らしても満たされない情緒的な欠乏を経験した人もいるでしょう。時には両親の虐待と暴力から壁にならなければならない家庭が、かえって逃げられない監獄のような場所と感じられた人もいるでしょう。そんな時、私たちは心は灰色の世界になります。私という存在がなぜこの世の中に生まれて、このような苦痛を経験しなければならないのか、それでもなぜ私は生きていかなければならないのか、理由が分からず深い絶望を経験することになります。では私たちが選んだものは違いますか。死ぬ気で勉強しても希望する大学に合格する人は多くありません。また希望する大学に行ったからといって全ての人が夢を広げるわけでもありません。就職は大変であるだけではなく、就職をしても自分が投げられた、職場と会社、そこは私が描いた現実からかけ離れている場合が多いです。学生時代、成人になれば自由と幸せが多くなると思ったが、実際に成人になればさらに縛られることと背負うことが多くなり、会社員たちは退社をすれば自由になると思い、その後創業をしてみたらさらに責任を負うことが多いです。自分で選択したことさえ全く人生が簡単ではありません。そのため時には私たちの人生が道端に投げ込まれた飲み物の缶のように感じられる時があります。人々の足にあちこちで蹴られ、子供たちのサッカーボールになり、 怒った人の足に蹴られて潰れ錆びた飲み物の缶のようにまるで自分の人生を感じられることがあります。ではキリスト教徒の人生は違うでしょうか。キリスト教徒だからといって皆外見と能力と家庭と社会生活が満足で幸せばかりでしょうか。キリスト教徒の家庭だからといって苦痛と欠乏が避けられるでしょうか。キリスト教徒だからといって失敗と挫折と病気と事故が避けられるでしょうか。違います。私たちの人生で起こる全てのことが世の中の人々が体験することとあまり変わりはありません。それでは私たちもこのように投げ込まれた存在でしょうか。多くのキリスト教徒がこのような苦痛と欠乏の中で神様を探し、新年になればまた神様に願い、自分の苦痛と欠乏から救ってくれることを願います。しかし自分の思い通りに人生が解けないと神様に失望し怒ります。では今日の本文は投げ込まれた存在のような私たちにどんな言葉を与えてくださっているでしょうか。創世記2章4節です。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、ここで経緯と訳されたヘブライ語はトーレドートです。トーレドートとは来歴、歴史、系図と呼ぶことができます。ヤラド、すなわち産むという言葉から発生した単語です。創世記には10のトーレドートが登場します。これらの10のトーレドートは長い時間の流れを圧縮的に説明してくれます。このトーレドート自体も重要で意味がありますが、実はこのトーレドートが終わる地点で言及される人物がもっと重要です。例えば創世記の第5章でアダムの系図が出てきますが、その系図の最後にノアの話が続き、創世記の第11章にテラの系図が出て、続いてアブラハムの話が継ぎます。つまりトーレドートは聖書で注目したい人物に集中するために歴史的な流れと背景と時間を知らせる機能をしています。同じく今日最初のトーレドートは創世記第1章から続く創造の経緯をまとめながら続くアダムにズームインし焦点を合わせています。また4節に神である主という単語が初めて使われました。創世記1章にはエロヒムという全能で大いなる創造主の神様の名前が使われたとすれば、今日の本文の神である主は人間と契約を結ぶ人格的な神様を表現するときに使われる名前です。4節にはこの2つの名前が一緒に使われました。それは神である主エロヒムです。なぜ2つの名前を一緒に使ったんでしょうか。この部分はまるで主の祈りに天にまします我らの父よと呼ばれる変化のようです。天にまします、すなわち神様の超越全能を強調し、その神様がまさに我らの父という関係の告白につながるように、宇宙を創造されたその全能なエロヒムの神がまさに我らを選んだ契約の神である主ということを示す内容です。そして第4節の語順で交差対句法が使われましたが、交差対句法とは同じ内容を繰り返すもの、順序を変えて中央を中心にして逆順に繰り返すことを意味します。簡単に説明すると、紙の上に絵の具を塗って紙を折って開くデカルコマーニと思ってください。中央の形は同じで、中央から広がる左右は同じように繰り返されるパターンを持っています。今日の4節の交差対句法はヘブライ語の語順で見ると天地創造された作られた地天で、創造されたと作られたが中心に、そして 地と天が再び繰り返され、順序が入れ替わった構造になっています。このように交差対句法が意味するのは2つです。つまり中央に置かれた単語、創造された、作られたを強調するということです。この絵は神様の創造物であることを強調しています。また、先ほど天と地とそう表現されたものの順序が変わり、地と空の表現されたのは、これらが地の物語が繰り広げられることを強調するものとみられます。4節で教えてくれる内容をもう一度まとめてみると、創造のトレードートが出た後に出てくるアダムが地で契約の神様とつないでいくストーリーが出てくることを暗示しています。ではその地の話は何でしょうか。それはエデンの園の話です。一緒に見てみましょう。5節6節です。地にはまだ一本の木の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。この本文で野と土地を具体的に表現したことを見るとき、地球全体的な状況を描写したというよりはアダムに許すエデンのその状態を言及することから見ればより一層適切に見えます。その土地には神様がまだ雨を降らせなかっていませんでした。聖書では神の恵みを表しています。ところが雨がまだ降っていないということは神様が恵みを下すために何か準備しているような状態を知らせてくれます。まずそこに何が存在不在でしたでしょうか。土地を耕す人もいなかったからである。つまり人が準備されていない状態だったのです。そのためその地にはまだ一本の野の灌木も野の草も芽を出していませんでした。ただ霧や地下水が土地の全面を潤していました。これは神様がそのエデンに人を創造するための準備をされたことを知らせてくれます。続いて人の創造の細かい話を私たちに聞かせてくれます。何節です。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。そこで人は生き物となった。人の材料は土です。ここで土はアファルという単語で乾いた土、ほこり、塵を意味します。つまり肥沃な土というより土の中でも取るに足らない塵のような土です。これが意味することは何でしょうか。牧師として生きていくうちに一般人よりさらに多く埋葬葬儀場に行くことになります。葬儀場に行けば生前の個人と遺族の方々の社会的位置と関係によって花輪の数や弔問客の人数が異なります。しかしユッケジャン、ピョンユ、餅などの食事と香を焚いたり献花をして哀悼する姿は似ています。その中で最も共通している部分は火葬場で火葬した後すりおろ、細かくなって出てくる骨粉の姿です。家写真がなければそれが誰の骨の粉なのか全く分かりません。その人が有名人なのか有名でない人なのか、金持ちなのか貧しい人なのか、高い衣を着ていたのか安い服を着ていたのか分かることができません。ほんの一握りの灰で塵のように変わってしまった土です。地球で最もありふれた材料である土で私たちを創造されたということは謙遜を教えてくれます。私たちがいくらこの地で有名になり力を持って高くなっても、私たちは一握りの土として消える存在です。これを忘れてはいけません。しかし神様はこの平凡な塵のような土で人間を作られました。ここで作るという単語はヤチャルというヘブライ語が使われました。この単語は形にするという意味が込められています。この単語はイザヤとエレミアで陶器師が粘土で必要なものを作るときに使っていた表現です。つまり陶器師が自分に必要な皿、器などを作るとき、 本人の意図と目的に合わせて繊細に作業する姿を思い浮かべます。このように神様が私たちを創造するとき、ただ適当に偶然に作ったものではないということを知らせてくれます。まるで画家が一画一画繊細に絵を描くように、建築家がレンガ一つ一つ積み上げるように、そのように神様は人を真心を込めて創造されました。そして自分の命の息を人の息鼻に吹き入れられ、人は生き物になりました。RNKSV、聖書はこの場面をこのように翻訳します。神である主が土地の土で人を作り、彼の鼻に生命の気を吹き込むので人が生命体になったそうです。最もありふれた土という材料に神の生命の息吹が吹き込まれると人になりました。人と動物の両方が土で創造された生命体であることには同じであるにもかかわらず、今日の本文は神様が特に人を自身の形でどれほど尊く創造されたのかを教えてくれる表現です。そうです。私たちはただの偶然の産物ではなく、宇宙に投げ込まれた塵のような存在ではありません。イギリスにバンクシーという有名な蘇生不明のアーティストがいます。素性不明のアーティストがいます。様々な方法で美術や政治や社会的テーマを扱って問題意識を描写することでメッセージを伝えるアーティストとして有名です。そんなバンクシーは誰もいない時間にある建物の壁や塀に人知れず絵を描くグラフィティをしたりしました。ところがそのグラフィティが有名になり、とても普通の家にバンクシーのグラフィティがあるという理由で住宅価格が数十倍に上がることが起きました。ごく普通の材料も有名な作家の手によって使われると普通ではない特別な存在になります。同じように非常にありふれていて平凡な土も神様の手によって作られ、神様の命の息が吹き入れられると神の形に創造された特別な存在になるんです。それが私たちです。このように神様が特別に創造した人を神様の区別された空間に招待しました。8節です。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。エデンとは喜び楽しみの意味を持っています。神様は楽しみの地に園を作りました。園を作りました。園とはガンというヘブライ語ですが、これは垣根で囲んだ土地、園、庭を意味します。つまり教会があり、特にある目的を持って区別した場所だと言えます。また置かれたという言葉はシムというヘブライ語ですが、これはある場所に置く、配置するという意味を持っています。つまりある目的を持って対象を一箇所に置くことです。その選んだ園に誰を置きましたか。主の形作った人です。どのように創造された人ですか。心を込めて作って命の息を吹き入れられたその人を選んだそこに置かれました。私はこの本文を見て、第一子が生まれたあと初めて病院から家に連れてきた日を思い出しました。あらかじめ部屋の一間を子供部屋にし、ベビーベッドを組み立てて柔らかい布団を敷いて白黒のモビールを作っておきました。そして愛で準備されたそこに子供を置きました。神様が人をそのように大切にし、大切に扱って選んだ場所、区別された場所に置かれたんです。しかしここで私たちは聖書の教えと実存的な状況での乖離感があることを感じます。そんなに大事な存在で大事な場所に置いた私の人生はどうしてこんなに苦しくて痛くて大変なんだろうか。どうしてこんなに欠乏と苦痛と悲しみがいっぱいなんだろうか。私たちが生きていく この世はエデンではなく荒野のように感じられる時が多いです。その質問に対する答えは創世記3章23節に出てきます。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。そうです、堕落した人間はエデンの園から追い出されました。私たちはこれ以上両親の安全な垣根と保護と供給を受けられないまま、不安と恐怖の中で一日眠る場所を探して迷う家出少年のように、危なげな人生の危険にさらされたまま生きていくことになったんです。これが私たちが感じる自尊的な恐怖と不安の根源です。それで私たちは自らを投げ込まれた存在と認識するようになります。トゲとアザミを出す荒野の中で傷つくことを恐れながら一日一日を耐える存在になったのです。しかし神の人は投げ込まれた存在ではありません。たとえ私たちが生きていくこの世が荒野のようなところであっても、私たちはこのところをエデンに育てるように呼ばれた人々です。エデンを耕して建てていくように呼ばれたアダムのように、私たちは神様を離れた人たちが散らかしたこの世に呼ばれたことを受け、神様と関係を回復したエデンの庭園に育てるように呼ばれました。ではどうやってそんな人生を送ることができますか。ヨセフの人生に注目してみましょう。創世記のヨセフは屈曲した人生を送った人です。父親の偏愛で袖付きの長い服を着ましたが、幼い頃に亡くなった母親ケラルの不在の中で孤独な青少年期を過ごさなければなりませんでした。また兄たちの憎みによって死の危機に陥り、九死に一生を得てエジプトに奴隷で売られ、ポティファルの家で彼の人生は謀略を通じてさらに深い暗黒の中の監獄に閉じ込まれることになります。ここまでヨセフの人生を見れば、トゲとアザミがいっぱいある荒野で野獣によって引っかかれた傷だらけの悲惨な人生に見えます。文字通り荒野に投げ込まれた人生、人をされた血まみれの人生です。ここで私たちこんな質問をします。神様、私を捨てましたか。私の人生はなぜこのように卑しく見えるのでしょうか。深い信仰的な懐疑と神様に対する不信が生じしかねない苦痛です。ところが後日ヨセフがエジプトの総理になって自分の人生の証明を発見した後、兄たちに会ってこのように告白します。創世記45章5節です。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。自分を先にエジプトに使わせてくださった神の摂理を悟るようになったのです。そうです、ヨセフは投げ込まれたのではありませんでした。植え付けられた人生でした。たとえ彼が向き合った毎日の人生は繰り返される雑用ときつい労働と憎みと謀略と苦痛の連続でしたが、その中で人生を諦めずに自身を植え付けられた神様の意志を信じて、私がやりたいことを捕まえようとではなく、神様に捕まったことを捕まえようと神様と共に歩んでいけば、人生に隠された霧が消え、彼の人生に向けた神様の召しの理由を気づくことになりました。今日私たちが植えれたところはどうでしょうか。私が属している家庭、学校、職場で多くの人々が私を傷つけ、人生の状況は欠乏と苦痛に満ちて憂鬱と絶望で の中で涙で夜を明かしていませんか。狼を避けたら虎に会うように、毎日毎年新しい世の中の変化についていくのも手一杯で、ため息が自然に出ませんか。一体自分が何を間違ったからこんな切迫した状況の中に自分を押し込むのか、恨めしくありませんか。自分の生活するところがまさに荒野で、自分はそこに投げ込まれた存在にしか感じられませんか。しかし今日神様は本文を通じて私たちに話しています。あなたは捨てられた存在ではない、あなたは投げ込まれた存在ではない、あなたは私の言葉と命の息で創造された大切な存在。神様は家を建てる者たちの捨てた石で礎の石になるようにしました。ユダヤ人が捨てたイエス様を通じて異邦人の救いを成し遂げました。同じように神様は荒野に投げ込まれたように、絶望的な私たちの人生がイエス様を信じさせ、その救いの恵みを荒野に流すようにしました。したがって私たちは私たちのうちに働いていらっしゃる聖霊神様と共に荒野のようなこの世を濡らし、エデンの園になるように毎日耕す証明を受けた人々です。それで私たちは、私が植え付けられたところが辛くて苦しいところであっても、毎日の人生の中で神様が私をそこに置かれた理由を尋ねて生きていかなければなりません。囲碁を打つプロ棋士たちは対局を終えた後、その場であるいは家に帰ってその試合を再び複合してみます。ところが試合をした動画や写真がなくてもそのまま再現することができます。それが可能な理由は、その全ての一手一手に意味と目的が含まれているからです。まして神様はどうでしょうか。私たちをその家庭に送った理由、私たちをこの教会に送った理由、私たちをその会社に送った理由、私たちをこの世に送ったその一手、私たちをそこに置かれた理由があるのではないでしょうか。2025年の私たちの1年は自身がやりたいことだけを捕まえようと駆けつけて来たでしょうか。それとも神の一手になって捕まったことを捕まえようと駆けつける人生を送ったでしょうか。さて今や今日を除けば2025年もわずか3日しか残っていません。今年1年の時間を自らを投げ込まれた存在と考え、ため息と恨みと不平で過ごしたとすれば、今日からは目を上げて神様を望みましょう。たとえ私たちが植えられたこの世が痩せてトゲとあざみが入るところだとしても、私を植えてくださった神様の目的があることを記憶し、私をそこに置かれた神様の意思をなす神様の一手になって生きていきましょう。その時私たちの家庭と教会と職場は荒野ではなく、喜びと楽しいエデンの園になっていくでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ため息で夜を明かし、私を苦しめた彼らに対する憎しみと憎悪で染まった私たちの人生、トゲとあざみを抜いてここは私の居場所ではないと怒った私たちの人生、絶望と傷で染まった私たちの人生の瞬間は私たちが投げ込まれた存在 だと話すようでした。神様を呪って死になさいと言ったヨブの妻のように、世の中は私たちに苦痛の中で神様を侮って、憎めと煽ります。しかし主よ、主が十字架に捨てられたのではなく、父なる神様がそこに置かれたことを知っています。その苦痛の場を通じて私たちの救いを成し遂げたことを知っています。ヨセフをエジプトに送ることで兄弟たちの悪を善に変え、逆にその民を救われたように、 今日私たちもこの荒野のような世の中にキリスト教徒としてお呼びになられ、そこに置かれた神様の召し、召命の目的をに気づいて生きていくことを願います。自身がやりたいことだけを捕まえようと駆けつける人生ではなく、神の一手となって荒野のようなこの世をエデンに立てていく主の人々になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。